皆様おはようございます。今年はなんかえらい寒いみたいですけれども、去年は今頃ここにこんな大輪のひまわりが飾られてあったんですが、今年は4度の台風と、それから先々週だったですか、火曜日に0度と1度っていうのが2回ありまして、それでその0度の時にせっかくここまで来たひまわりが凍傷にかかってしまいまして霜焼けだったんでしょうか。どうももう今年はあんな立派なひまわりは咲かないみたいですね。またなんか今週マイナス1度とか2度の予報が出てる時がありましたけれども、残念ながら宮崎のひまわりもやっぱり限界かなという、クリスマスのひまわりも残念ながらどうかなというふうに思っているところですけれども、初めに一言お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、この天地を作られたあなたの御子イエス・キリストがクリスマスに私たちのために人となってくださった、一人の赤ん坊として貧しい家畜小屋に、汚い家畜小屋に生まれてくださったということを本当に改めて覚えさせていただきます。何度このことを考えても、本当に神の御子がここまで低くなられるのかということを思わざるを得ません。主よ、しかしそのあなたの誕生に関わるいろんな方々の本当に信仰の歩みを今朝もまた学びたいと思いますけれども、どうか主は私たちと共にいて、私たちのこれからの歩みに光をお与えくださいますように。今朝も主のお言葉をください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日は週報に何が載っているんだろうかと思われた方がおるかもしれませんが、先週、日曜日この時間に開かれました、青島太平洋マラソンの写真でありまして、私も息子が走るって言ったもんですから、9時ちょっと前に出かけまして、自転車で、あ、車だったか、そして木花の橋がありますが、あそこの橋のたもとで、彼らが来るのを待ちまして、10分間ぐらい、そこにおって、写真を撮りました。この写真に載っているのは、後ろの方にですね、一等賞の方がおりますけれども、この一等賞の方はですね、写真をぐーっと拡大をしてみましたら、松本翔というこの名前が書いてありまして、名前を書いてる人ってあんまりいないんですね。うちの息子たちでは D の何番っていう、何百何番っていう番号だったんですけれども、この松本選手はですね、見事一等賞で2時間19分53秒というですね、素晴らしい記録で走り抜けられたそうでございます。ちなみにうちの息子の鉄蔵君はですね、4時間7分33秒ほぼ2倍でありますけれども、順位はと申しますと、フルマラソンでですね、2378位だったそうでありまして、ちゃんと表彰状をもらって帰りました。記録を調べましたら、なんかこの一番最後の方がですね、フルマラソンのですよ、6640位だったそうでありまして、その方の記録はなんと6時間23分33秒な、そんなに長い時間走ってくたびれんかったじゃろうかと思いますけれども、まあよく頑張ったもんだと思います。で、フルマラソンの 42.195 のコースのほかに、あと3キロとですね、なんか10キロのコースもあったみたいですね。で、それに入れられ、まあ、走られた方々を全部合わせると1万2000人というすごい人数だったそうでありまして、なんかもうお祭り騒ぎだったような気がするんですけれども、で息子に聞きましたらですね、出発する時が大変だったって。で、一番前に A 組の選手、 つまりこういう招待選手とかですね、まあ、2時間台で走れるような人たちが一塊 A グループで一番最初に出るんだそうです。でその人たちがわーっと出てから B グループが出るんだそうです。でその後 C グループが出るんだそうです。でうちの息子は D グループでございました。でその後にですね A、B、C、D、E グループがまだおりまして、でその後にまだ F グループの人たちがおりまして、最後の人たちはダーンってあのね号砲が鳴ってから何分してからスタートしたんだろうかと思うんですけれども、もう多分彼らにとってその1分や2分や10分や20分があんまり関係ないような人たちだったのかもしれませんね。まあ、しかし賑やかなあのマラソンでありまして、うちの息子はですねふるさとのあの道を走るのが夢だったってですね言っておりまして、まあ、ここにも一つの夢があったそうでありますけれども、今年に入ってから4度目のフルマラソンということでですね、そこをやっと走ったと、もう満足だなんて言って帰りましたけれども、実はこの写真にももう一つの夢が載っておりました。なんだかお分かりの方もいらっしゃるでしょうか。この女性のですね白バイ隊員なんですよ。テレビでご覧になった方がいらっしゃるんじゃないかと思うんですが、たまたまですねちらっと私見てる時にあのこの女性の隊員がテレビに登場いたしまして、私は子供の時にこのマラソンを見たと、ですごい感動したと。で特にですねこの選手たちを先導するその白バイ隊員がかっこいいと思ったっていうんですね。それでですね私は何とか白バイ隊員になって、なおかつその、青島太平洋マラソンの先導をしたいんだということでですね、あの一生懸命勉強されて宮崎県警察に入って、それで交通のそのに入って隊に入って白バイを志望してですね、夢絶対あそこで走りたい、みんなを先導したいと、こんなふうにそれが夢だったそうです。で見事にかなってこの2人のうちのどっちかですけれども女性の隊員がその夢かなって白バイとしてですねあのマラソンを、まあ、引率したというか誘導したということになるんですけれども、ね、もう夢が叶ったその後は何をなさるんでしょうか、また他の次の夢を考えられるんでしょうか、ちょっと分かりませんが、まあそういうことでですね、その話をしてたもんですからこの白バイの写真を、何枚も撮って帰ったわけでありました。さて皆さん、皆さんも夢ということをたびたびご覧になるかもしれませんが、この教会堂に入られるときに気がつかれなかった方もおるんじゃないかと思いますが、ほっと目を上げると上の方にあのクリスマスの5枚の大きな絵を貼っておきました。これ初めてなんですけれども、なんか矢野さんだったかな、誰かと話してるときにいろいろなんかこんな絵もできるのよねって言ったら、うわーその絵を貼ったらいいねということでですね、そのクリスマスの時期だけでもで、まあ、あのクリスマスのお話の中からいろいろ選んで、あのマリアの受胎告知の絵、それから、多分順番から言うとかなり早かったと思うんですが、3人の博士たちが、長い長い長い旅をしてあのベツレヘムにたどり着くというその絵、それから羊飼いたちに御使いが現れて、イエス様頑張れたぞという、救い主頑張れたぞという印を与えられたこと、それから、博士たちが贈り物をしたこと、で最後はあのホラーなの洞窟のクリスマスと言われる、あの絵をあそこに飾っておきました。私は一番最初のあのマリアの受胎告知の絵がとってでも好きなんです。から最後の絵もいいですね。あの馬小屋って言ってですね、こんな木造の馬小屋ではなくて、あの地方に行きますと今でもなんかそこら辺 の、 あの洞窟にですねいろんなあの家畜がこう入れられているというお話を聞いたことがありますので、多分あれが本物のクリスマスじゃないかなというふうに思います。でそのマリアと まあ、今日はつながりがあるんですけれども、そのマリアとですね婚約をいたしまして、やがて結婚するということが決まっておりましたヨセフの夢というのに今日は焦点を当ててみたいと考えております。もう皆様よくご承知の話でありますけれども、このヨセフとマリアは婚約をしておりました。で、この二人はですね、特にマリアの方は許嫁の妻という言い方がされておりまして、それはちょっと私たちの国のその結婚のしきたりというのとはちょっと違うんですけれども、まあ大体はですね、ちっちゃい時に自分の許嫁っていうのが決まっておりまして、それでどんどんどんどん大きくなるわけですが、ある年齢に達しますと、もう要するに何て言うか、結婚はしないけれども、その前の状態というか婚約時代というか、そういうふうな時代に入りまして、いよいよ具体的に結婚式の日取りとかいろんなことを決めてですね、結婚の計画を立てて、あの日にじゃあ式を挙げようというふうに決まるわけですけれども、その時期の出来事であったということであります。もうご承知のように、ここに書かれておりますように、母マリアはヨセフと婚約していたが、二人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになったと書かれてあります。マタイによる福音書は非常に短く、ルカによる福音書は非常に詳しく、このイエス様の誕生、そしてマリアの受胎告知の話などが出てまいりますけれども、本当にマタイはですね、淡々とこう書いているというか、そして特にヨセフを中心にして書いているというのがお分かりになるんじゃないかなと思います。で、このヨセフという人ですけれども、例えば、ルカによる福音書の3章の23節のところをご覧いただきますと、人の考えによればイエス様はヨセフの子であったと書かれてあります。人の考えによれば、常識で考えればイエス様はヨセフの息子ということになるわけです。ヨセフとマリアの間にできた子供ということになるわけです。ところがそうではないとマタイも、それから他の福音書もはっきりと書いているわけですね。どうもクリスマスというのは、いわゆるこの人の考えによらない、常識からちょっと外れたところにその大きな意味があるということではないかと思うんですが、いかがでしょうか。今回は学ぶことができませんけれども、例えばバプテスマのヨハネのお父さんお母さんとなったザカリアとエリサベツを考えてみましても、彼らは普通では考えられないような年齢になって男の子が生まれたわけですね。しかも、そのザカリアに対して御使いが現れて、あなたの妻は子供を産むことになると。で、ザカリアはそのことを最初は信じられなかったわけです。当然でしょう。どうしてそんなことがあるでしょうか。なバカなというふうに言ってしまったんだと思いますけれども、結局彼はしばらくの間、そして子供が生まれるまで言葉をしゃべることができなくなってしまいました。それもまた不思議な話でございました。その二人のところにマリアがやってきたわけですね。で、このマリアについても不思議な話であります。御使いが現れて、あなたは聖霊によって男の子を産みますと言われてしまったのであります。今日学びますヨセフもまたそのように神様に 直接触れられた人ということにならないでしょうか。羊飼いもそうでした。彼らが羊飼いをしておりますと、野原で野宿をしておりますと、突然天の使いが現れて、そして素晴らしい賛美と、本当にいつか見たいと思いますけれども、栄光が現れて大きな賛美が聞こえて、神に栄光があるように、地には御心にかなう人に平和があるようにという、そういうメッセージとともに、あなた方のために今日救い主がダビデの町にお生まれになったというふうに告げられたのであります。博士たちもそうでありました。星を見ていて、調べていて、うん、これには意味がある、世界を治められる王があのユダヤの国に生まれられた、きっとそうに違いないって、これらはちゃんとそれなりの準備をしてですね、まあ3人だったか4人だったか分かりませんけれども、もっと大掛かりな旅だったでしょうけれども、それこそ星に導かれて旅をして、ベツレヘムでイエス様に会って、赤ちゃんのイエス様に大層な捧げ物をしたということであります。人の考えによれば、彼らがやったことはおかしい話であります。特にこのヨセフのことでありますけれども、彼は本当にこのことによって大きな苦しみ、悩みを経験したのではないでしょうか。私は実は本当に聖書を読んでて、本当にお恥ずかしい話ですけれども、あっちで学んでて知ってたこととこっちで今知ってることがですね、なかなかつながらなかったんですけど、昨日だったか一昨日だったか、ずっと読んでて、ヨセフ、ヨセフ、ヨセフ、あ、そういえば旧約聖書の中にもヨセフさんがいたなというふうに思いました。ですよね。あのヤコブの息子のヨセフ、そしてエジプトで総理大臣になったあのヨセフでありますけれども、そして自分たちの、まあ、一族をですね、彼が救い出して、そして新しい民イスラエルが誕生する、そのために大きな役割を果たした人であります。そのヨセフさんを兄弟たちは何と呼んでいたでしょうか。旧約聖書の創世記の28章のところをご覧いただきますと、あ、すみません、これは28章のところはヤコブの夢ですね。お父さんも夢を見る人でありました。そして実はそのヨセフさんはですね、いくつかの夢を見たというお話が出てまいりますけれども、そのヨセフはその夢のゆえに兄弟たちに憎まれ、その兄弟たちのところにお弁当を持って行った時に、創世記37章の19節のところですけれども、こんなふうに言われたと書かれてあります。あれ19がないですね、18節からですね、はい。兄たちははるか遠くの方にヨセフの姿を認めると、まだ近づいてこないうちにヨセフを殺してしまおうと企み、あ、すいません、ありました、相談した。おい、向こうから例の夢見るお方がやってくる、さあ今だ、あれを殺してアノの一つに投げ込もう。まあこんなことが起こったんですね。でその時にこのヨセフが言われた言葉が、あの夢見るお方というのでありました。夢見るお方、私たちが思えばまさにそのヨセフの夢によって、このヤコブの家族、そしてイスラエル民族は救われたのでありました。今日は新約聖書のこのマタイの一章のところをご覧いただいておりますけれども、その夢見る方ヨセフ、彼が夢を見るようになったきっかけというのは、まさにこのマリアのことでありました。婚約をしていたのにどうしたんでしょうか。相手の マリアのお腹が大きくなってきたというのであります。今だったらなんだバカなことというふうにして済ませられることかもしれませんけれども、しかし19節をご覧いただきますと、夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にするのを望まず、密かに縁を切ろうと決心したと書かれてあります。決めたんです、そんなふうに。それには実は背景がありまして、ユダヤの国の立法、まあ、旧約聖書ですけれども、婚約期間中に勝手に他の人と関係を持って赤ちゃんができてしまいますと、それはまさにイスラエルの中では大きな罪悪、恥であると。ですからそのような淫らな女は石で打ち殺してしまえという立法があったのであります。まあ夫の気持ちからすれば当然だと思います。しかしヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にすることを望まず、密かに、まあ、そのまんま別れようと決心をした。したけれどもまだ悩んでいたということですよね。これを見ますと、その悩みの中で彼もまた夢を見させられるのでありました。そしてその夢の中で主の天使が現れて、ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎えなさい、迎え入れなさい、マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである、マリアは男の子を産む、その名を、その子をイエスと名付けなさい、その子は自分の民を罪から救うからである。聞いてしまったのでありました。ここには大変重要なことが少なくとも3つ現れていると思います。第一に、あれはマリアが不死だらのことをして他の男と関係を持ったのではない、聖霊によるのだ、神様の御霊によってあのようになったのだ、まさに歴史上今まであったことがない初めての出来事でありました。それだけではありません。生まれる子供は男の子だと言われているんですね。私事ですけれども、生まれてくる子供が男の子だっていうのが分からなくてどれだけ悩んだことでしょうか。うちは女、もう一人生まれるときは今度女だったらどうしようと思いましたけれども、まあ神様の恵みで4番目5番目6番目と男でしたが、次の男子供は、ね、一体何だろう、私たちにはなかなか分からないわけであります。まあ今はもうね、お腹の中にできたらすぐなんか産科病院行ってですね、こう検査すると男だとか女だとか分かるっていうようなことですけれども、そんなことはしない方がいいんじゃないかなと私は個人的には思います。さらに大事なことがありました。ミスカイは名前まで決めてしまったのであります。その子をイエスと名付けなさい。イエスという言葉の意味は、自分の民を罪から救うからであるということでございました。なんという大きなお告げでありましょうか。それを聞いて、ヨセフは覚悟を決めたようでありました。そして言われた通りに、マリアを妻に迎え入れ、彼らは夫婦としての生活を始めたということでございましょう。というよりも、マリアを、あるいは生まれてくる赤ちゃんを 保護するためには、育てるためにはヨセフの力が絶対必要であるということだったのではないでしょうか。当然人々の口からはいろいろな噂が、また陰口が叩かれたことでありましょう。人の考えによれば、彼はイエス様はヨセフの子というふうに、聖書の中でも書かれてありますから、誰かはですね、ヨセフは早まったなと、こんなふうにですね、普通考えるんじゃないでしょうか。少なくとも、誰か他の人との関係があったとか、神様の御霊によってというふうに考える人は誰もいなかったのではないでしょうか。そんなことからだと思うんですけれども、最近はそうではありませんが、比較的古い時代に描かれたこのヨセフとマリアの絵を見ますと、ちょっと小さくてごめんなさい、大体こんな感じですね。これがイエス様、これが美しくて若々しいマリア様、なんとヨセフ様が髪の毛が半分も抜け落ちてしまって、腰が曲がってヨタヨタで杖をついてらっしゃいますがこういうことからやっぱりもしかするとヨセフはこんなおじいちゃんだったんじゃないか。だから、この聖書の中にも書かれてありますけれども、男の子が生まれるまでマリアと関係することはなかった、もう年だったからなというふうになったんでしょうかね。しかし最近のはですね、最近では映画でもいろんなものでもやはり同じ年代のヨセフとマリアが描かれておりまして、私もそっちの方がやはり正しいと思うんです。聖書の中にもイエス様がお生まれになった後、このマリアとヨセフの間に次々と子供が生まれたということがちゃんと書いてあります。イエス様はその兄弟たちの長男という立場で成長をされたということになります。そんなに記事が出てまいりませんけれども、ヨセフはこの後もやはり夢を見る人でございました。ヘロデが新しい王様が生まれたということを聞いてですね、ベツレヘム一帯の2歳以下の男の子たちを全員皆殺しにしたという残酷な話が出てまいりますけれども、その前にちゃんとミスガイが現れて、夢の中に現れて、さああなた方はエジプトへ逃げなさい、そんなふうにお告げを受けて、またそのお告げに従って彼らはエジプトへしばらくの間滞在するために行ったということが聖書の中に記されてあります。さらにしばらく経って、あの残虐な王ヘロデが亡くなりますと、さあもうヘロデは亡くなったよ、あなた方の家ナザレに帰りなさいというお告げがまた夢の中でこのヨセフに告げられたというお話を私たちは見ることができるのであります。私も昔夢を見たことがあります。人生を一変するような夢でありました。1969年11月9日、うちの次女が生まれて4日目の日曜日の朝だったと思います。私はその時、その産婦人科の病室に、ちょっと大きな部屋だったもんですから、泊まっておりまして、そこで寝てたんですが、夢を見ておりますと、なんか上の方から、火のようなものがブワーッと降ってきて、あちあちあちあちと思いまして、これじゃ死ぬというふうに思ってしばらくこう苦しんでおりますと、その後火がなくなりまして、 静かになりまして、そこに湖が現れ、誰かがやってきて、さあ私のために働きなさいと言われたと思いました。はい、それでその時私は神様から召されたんだと思いまして、その日は日曜日でありましたので教会に行って、そのことを牧師に話し、またみんなにも祈ってもらって、その後農業を辞めて子供2人を連れて進学校に行く、そして牧師になるという道を踏み出したのでありました。あんな不思議な夢見たのはあの時だけでありまして、今でもはっきり覚えておりますけれども、まさにその夢が私の人生の中ではたった一度きりの転機になったというか、直接主に仕える機会になってしまったなというふうに思います。皆様方の中にもそういうふうな夢をご覧になった方がいらっしゃるでしょうか。神様は必要に応じ、時に応じて夢でもって私たちに語りかけられるということがある。今日礼拝の一番最初に読んでいただきました、あの使徒の働き、使徒言行録の第2章のところにもこんなふうに言われているのであります。2章の17節、神は言われる、終わりの時に私の霊をすべての人に注ぐ、するとあなたたちの息子と娘は予言し、若者は幻を見、老人は夢を見る。老人でなくても見る夢を見るわけですけれども、考えてみますと、そのこの幻っていうのは、若者はですね、ビジョンというふうに英語では言いますよね。やっぱり将来の夢、幻を持って生きていくっていうのはとっても大切なことです。いや、若者だけではありません。老人だって夢を見るわけです。まあいろんな夢がありますけれども、やっぱり将来を考え、本当にこんな夢を持って生きていく、確かに、まあ、老人ですからあんまり先はないわけでありますが、しかしその私たちも自分たちの後はどうなるのか、子供たち孫たち、そして次の世代をどんなふうにしていったらいいのか、そのために自分の役割は一体何なんだろうかという、そういう夢をみんなで見ていきたい。ちょうど今日は12月の17日でありますので、あともう2回礼拝が来たら新しい年を迎えますから、来年度にかけて将来のビジョン、将来の夢を一人一人が見ると同時に、教会として、また家族として、それぞれの立場で夢を見ていきたいなというふうに思うのであります。人の考えによれば、常識によれば、それも確かに大事ですけれども、このクリスマスに主が約束してくださった主の霊をいただいて、私たちも幻を見、夢を見る、そのことを祈り求めていきたい。そしてその夢についてまた改めてですね、教会や総会も開かれますけれども、みんなで話し合い、祈り、神様に求めていくということができたらいいなと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、神様は夢という方法で御使いがヨセフにすごく大事なメッセージを告げました。私たちも時々そのようにしてあなたに導かれることがあります。また私たちが普段描いている私たち自身の将来の夢、ビジョン、また子どもたちや孫たちや、主よ、次の世代のために私たちが願う夢、ビジョンがあります。どうか主よ、私たちがあなたからそれをいただいて、本当に神様の子供として十分に与えられた人生を使い尽くし全うしていくことができますように助けてください。 主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。